はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、人は報酬か罰則で動くというお話をさせていただきます。最初にお知らせを1点させてください。あと2日のみですね、メルマガ読者さん限定で、お得な情報をお届けしております。内容に興味関心のある方はこのチャプターのリンクからメルマガの登録よろしくお願いいたします。さて、今日は人は報酬か罰則で動くというお話なんですが、NBA のオールスターがですね、新しい試みということで発表がありました。来年の2月17日にゴールデンステートウォリアーズの本拠地で行われる 2025NBA オールスターゲーム。今回は初となるですね、4チーム3試合のミニトーナメントが行われるという形ですね。4チームにするんですね。で、各試合ともに40点取ったチームの勝ち。みたいな、半分ぐらいっていう感じですかね、の試合を、やるということですね。これによって、新しい盛り上がりっていうのを、作っていきたいということで、オールスターゲームに参加する4チームには賞金総額がかけられるということなんですけれども、これにケビン・デュラントら一部の選手がですね、非常にこれは良くないと、今まで通りのイーストとウエストの戦いにするべきだというような、ことを言っていて、賛否両論と、ただやってみないと分かんないよねというね、そういう感じかもしれないですね。どうでしょうか。ここ最近 NBA のオールスターゲームは正直言って面白くないというのが、もっぱらの評判であります。去年も200対190とか、なんかそんな試合ですよね。全くディフェンスをせずに、スリーポイントシュートがパカパカ入って、で、誰も走らずおしまいというようなね、オールスターゲームが、ここ十数年続いているというところで、リーグとしてももうこれは、なんとかしなきゃいけないということで、いろいろやって、新しいフォーマットはどうかということなんですよね。私の個人的な見解としては、おそらく無駄というふうに思います。多分ダラダラやって終わりということになると思いますね。選手からしたら、新しいフォーマットこんなのはひどいみたいなことを言っているけれども、一方でですね、元はといえばあなたたち選手がちゃんとやらなかったから、しょうがなくこういうふうにしてるんでしょうみたいなねそんなふうな感じになりますけども、これやっぱりね、なかなか難しい問題だと思うんですね。昔は結構本気で、イーストとウエストが本気で勝負をかけてですね、オーバータイムになったり、延長戦になったりとかですね、ファールアウト、ファールで退場するような選手も出たりとかっていう本当の真剣勝負やってて、あの頃は確かに面白かったなというふうに一ファンとして思います。それが、どういうわけか、やっぱり怪我したくないと、で、過酷なレギュラーシーズンでさえも、昨日の話じゃないですけど、休むときは休むというのが主流になりつつあり、オールスターなんて真面目にやれないよねっていう流れが、ここ最近はできているというところですよね。で、新しいフォーマットとかでじゃあなんか盛り上がるかというと、多分盛り上がらなくて、今日のタイトルの回収になりますけど、結局人は報酬か罰則で動くんですよね。賞金がつけられているというところはありますが、じゃあその賞金のためにオールスター頑張るかというと、多分頑張らないんじゃないかなと思います。で、一方でですね、レギュラーシーズンの間の試合数試合をトーナメント戦というふうに銘打って行っているですね、インシーズントーナメント、これ結構盛り上がってる気がして、先日ミルウォーキーバックスが優勝して、で、昨年は八村選手のレイカーズが優勝してっていうところで、レギュラーシーズンのいわゆる中だるみ防止のためにね、ここからここの試合はトーナメント戦にしますよみたいな、そういう形でやってるわけですね。で、あれももちろん賞金もありますけども、あれはレギュラーシーズンの勝ち星に数えられるっていうところがインセンティブになってるんじゃないかなというふうに思います。だから私としては、結局そのオールスターゲーム、なんとかこう白熱した試合にするとなったら、賞金もそうですけど、やっぱりこれレギュラーシーズンの勝ち星に何らか入れる、極端なことを言うとですね、これは 5勝したことにするとかね、オールスターに出てるチーム5勝したことにするとかね、ウエスタン全員がNBA ファイナルのホームコートアドバンテージを得るとかですね、なんかそういうレギュラーシーズンプレーオフに直結するような、そういう何か、報酬がないことにはあまり変わらないんじゃないかなというふうに思います。罰則というわけにもいかないと思うんでね、ただ、人は何らか報酬か罰則でしか動かないというのはこれ真実でして、人のそのモチベーションというのはやっぱり何か あの報酬とかそういう罰を回避するためにじゃなくて、内側からね、自分の内側からこうワクワク湧き出てくるもので動くっていうのが美しいということ、まあ、これはよく言われるし、まあ、半分合ってるんだけども、やっぱり半分間違ってる気がして、結局はその内側から自分から報酬それから罰則を設定するっていうことも含めてですね、結局は何らかの報酬何らかの罰則でしか動かないというのが、まあ、人間心理なのかなというふうに思います。だからこれは至って普通ということですよね。なので、まあ、もしねあなた自身が何らかこう最近、まあ、疲れているとね、昨日のお話で一つ休むというのもそうですし、何らかこう最近何かこうね、生活がマンネリ化している、新しい目標が持てないということであれば、何らか報酬か罰則の再設計が必要なのかなと思いますし、まあ、チームもそうですよね。今一つ活気がないっていうのは、大体やっぱり、目の前の大会目標設定ができてないとかですね、まあ、何らかそういうことがよくあると思うので、何らか報酬か罰則を設計するっていうことはすごくすごく大事なことなんじゃないかなというふうに思います、ね、内側から作るっていうのも一つですけれども、別に外側からね、作るっていうことも悪くないわけで、ね、プロの世界だったらこれが、勝敗に（笑）まあ、ということになるでしょうし、まあ、やっぱり、人はね、何らかそういう報酬とか罰則っていうものがないと動かないということは、人間心理だと思うので、その辺を考えて、あなた自身のモチベーションとか、チームのモチベーション、そういったものも考えてみるのも一つ、いい題材かなと思ったので、今日はこんなお話をさせていただきました。はい、いかがだったでしょうか。今日の話でね、何らか、気づきのヒントになったら、ぜひハートマークのいいねのボタンを押しておいてください。また、どのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネルのフォローのボタンも押しておいてくれると嬉しいです。もうちょっとだけお話をしますので、このままお待ちください。はい、ということでですね、昨日の放送は休みたくても休めないあなたへということで、結構好評な、内容でした。まだ聞いてない方はこのチャプターのリンクから聞いてみてください。影島さん、今週末の決勝トーナメントで年内の試合は一区切りします。そこまでは気を張って休まないと自分で決めてますと。目標があるまで今を頑張れますが、レブロンは先が長く生活もかかっているとなると、なかなか休む決断ができなかったんじゃないかなというふうに感じますということでね、なるほどなるほど。やっぱりもう本当にね、ここっていう時ってありますよね。影島さんも体に気をつけて頑張ってください。宮崎先生ですね、以前腰が痛くて整骨院に行った時、院長さんから土日も部活されていていつ休むんですかと聞かれて、月曜だけ練習がないので休みにしてますと言うと、院長さんから月曜日も先生の仕事してたら休みじゃないですよねと言われましたと。自分で言うのも恥ずかしいですが、生真面目で休みイコール悪のような感覚もありますと。すごいわかる気がするな。そうですね、本当にそうですよね。ありがとうございます、コメントね。金城さん、コメント返し復活ありがとうございます。こちらこそ、代わりがいないから休めないと思い余裕がなくなることがありますが、休んだら休んだでなんとかなることもよくありますと。最近は思い悩むよりは休んでリフレッシュするようにしていますということで、ありがとうございます。最後、中堅さんですね、休むこと本当に大切だと思いますと。私は会社を辞めて半年以上休んだことが2回あります。1回は自分の勉強のためというポジティブな理由、1回はメンタル不調というネガティブな理由でした。家庭もあるのでどちらもかなり悩んだ上での決断でしたが、結果として自分の成長や回復につながり、休んで本当に良かったと思っていますということで、はい、こういった、ね、勇気あるアウトプットありがとうございます。こんな形で、今日の放送についても、何か、発見感想気づきありましたら、あなたのアウトプットにコメント欄使ってください。よろしくお願いします。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。